4月4日ですね。4月初めての日曜日です。東京の方だともう桜が満開だっていうふうに聞いてますけどね。水戸はどうなのかななんて、遅いのかななんて思ってたら、もうそこの桜がね、もうつぼみ咲いてきて、つぼみが出てきて、水曜日入学式ですけども、もうそろそろね、桜が芽吹いてきたな、冬も終わったなという気がしています。今日の箇所ですね、お手元に、アウトライン出ますでしょうかね。これを元にして、説教の方させていただきます。空欄が空いてると思うんですけれども、スクリーンの方に赤い字で、下に棒線が引っ張っているところがあれば、お手元の、筆記用具用意していただいて書き込んでいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日の箇所、マタイの27章ですけれども、45節から、十字架上のイエス様ですね。十字架上のイエス様です。今日の箇所、50節によると、イエス様が、ついに息を引き取られる、イエス様が死なれる、そういう瞬間が描かれています。イエス様は、ちょっと1ページめくってですね、この27章の、11節で、それとピラト、ポンティオピラトの前に立たれて、ピラトがですね、イエス様に、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたの言っている通りです、あなたが言っていると、あなたが言っていることですと言われたというふうにありますけれども、このマタイの福音書では、そこで、それはあなたが言っていることですと答えられてからですね、ずっとイエス様は沈黙されたままなんですね。ルカの福音書ですと、この十字架を担いでですね、このゴルゴタの丘に向かわれる途中に、声をかけられたということが記されているわけなんですけれども、このマタイの福音書では、イエス様は、ここで、11節で話されてからずっと何も語られてないんです。沈黙を守られたままなんですね。そして、今日の箇所、十字架の上でその沈黙を破るかのようにして、その主が言葉を発せられた。ちょっと英語で話しますね。 In today's verses from Matthew 27:45 we find Jesus on the cross and he finally takes his last breath and he dies. Jesus has been silent since he replied to Pilate in verse 11. Yes, it is as you say. Since then, he has been silent. In the Gospel of Luke, Jesus enters into conversation when he walks toward Golgotha, but Matthew doesn't write down anything about his conversation. And Jesus has been silent and doesn't speak at all until this moment. And now, on the cross, Jesus breaks his silence and brings out his words. それが、この今日の言葉ですね。エリ、デマ、サバクタリ。その意味が、書いてありますね。これは、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であるというふうに書いてあります。最初のエリという言葉がありますけれども、ヘブライ語で我が神、神ですね、エリ、という意味ですね。そして次のこのデマ、なぜっていう言葉です。アラム語でなぜという言葉ですね。そしてサバクタニ、これが、アラム語で、捨てたという意味なんです。当時のユダヤ人はこのヘブライ語の、親戚の言葉であるアラム語を話していました。いずれにしても、それは、46節によると大声で叫ばれたというふうに書いてあります。大声で叫ばれた、しかもそれはこの父なる神様に対するこの強烈な問いかけの言葉なんですね。驚きを感じませんか。イエス様が父なる神様に見捨てられた、こういう驚くべきことが記されています。エリ、レマ、サバクサン。 That means as if it's written、My God, my God, why have you forsaken me? And according to verse 46, Jesus cried out in a loud voice, And it's a very strong word of questioning to God the Father. And don't you feel it awkward and strange? Jesus was forsaken by God the Father. 私もですね、初めてこれを聞いた時には正直驚きましたね。どう捉えていいんだろうかということがよく分からなかった。イエス様が、父なる神様に見捨てられるなんていうことがあり得るんだろうか。イエス様でさえ見捨てられるんであれば、こんなこの信仰の弱い自分なんていうのは本当に神様に顧みられるなんていうことはないんだろうか、そういうふうにさえ思いました。Honestly speaking, I felt very uneasy when I heard this word from, of Jesus the first time. Is it possible for Jesus to be forsaken by God the Father? If Jesus is even Jesus is forsaken by God, I thought it cannot be possible for me to be seen and cared by God.
ここでこの見捨てると訳されている言葉がありますけれども、他にですね、この離れ去るあるいは、無視する、そういう意味も、あるそうなんですね。ということは、別の言葉で言うならば、我が神、我が神、なぜ私を離れ去ったんですか、あるいはなぜ私を無視なさるんですか、そういうふうにも訳せることができると思います。いずれにしても、神の子であるイエス様が、父なる神様から見捨てられる、そんなことがあるとは驚きですね。
The Hebrew word I use for forsaken has another meaning, like left or ignored. Then it can be translated as My God, my God, why have you left me? Or my God, why do you ignore me?In either way, it was not simply because he felt forsaken, but it was actually he was forsaken by God the Father. Literally, truly, and actually, God the Father abandoned his own son.
しかもですね、マタイは、十字架上のイエス様の言葉としてこの一言だけを書き留めてるんですね。十字架上にかけられたイエス様は4つの福音書全部を、合わせてみるとですね、7回言葉を発せられています。十字架上のイエス様の7つの言葉です。しかしマタイはですね、その中のたった1つの言葉、この言葉だけですね、この言葉だけを、取り上げているんですね。つまりマタイは、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、その言葉に私たちの目と耳を集中させようとしているわけなんです。私たちはイエス様の口からだけはそんな言葉を聞きたくなかったと思うんですけれども、マタイは私たちが目を背けないようにただその場だ、その言葉だけを取り上げているんです。
Matthew gives Jesus only articulate word from the cross. That's this word. And there are seven articulate words of Jesus on the cross. If we combine all together of the four gospels, but Matthew gives only this word. Eli, Eli, lema sabachthani. And that is to say, Matthew is letting our ears and eyes.Concentrate on this word. My God, why have you forsaken me? And we didn't want to hear from that word from the mouth of Jesus, but Matthew gives only this word in order for us to not to turn our eyes away from this word.
この言葉については昔からいろいろな議論がされてきました。こういう言葉をイエス様が言ったということが、イエスがキリストではないんだ、単なる人間に過ぎないことを証明してるんだといったような人もいました。あるいは、イエス様の、事業は失敗したんだ、そういうことを言うような人もいました。しかしもしそうだとするならば、イエス様がキリストである、救い主であるということを一生懸命にこう明かしようとしているマタイが、この言葉だけをなぜわざわざ取り上げる必要があったんでしょうか。もしこの言葉が本当に信仰を失った罪人の、挫折の言葉だとするならば、
マタイはそのような言葉をわざわざ書き記す必要はしなかったでしょう。そういうことを言わなかったと思います。そのように考えるならば、むしろですね、この言葉こそがイエス様がキリストであり救い主である、そのことを証明していると考えるべきではないのか。それは一体どういうことなのか、今日はこのことを深く考えていきたいなというふうに思っています。
Skeptics read this as proof that Jesus ultimately failed in his mission. To them, this word means something like, God, you have forsaken me and all is lost. I came to be Messiah, but my mission is a failure. If such a cynical view is true, why does Matthew, who is testifying Jesus is a savior and Messiah, need to write down only such a troublesome word purposely? If this word truly is a word by the defeated man who failed his mission, Matthew wouldn't have had to write down only this word, isn't it? If we think that way, brother, we better think that this is the very word that proves Jesus is the Christ, the Messiah. And what does it mean? How can it be? That's what I'm going to address.
我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？一見情けない言葉に聞こえますけれども、人は誰しもがこういう言葉をこう口に出すことがあるんではないでしょうか。私たちも元気な時には、神様、あなたを信じます。ね、とかですね、神様がついてるから大丈夫ですなんていうことを言えたりするわけなんですけれども、ちょっと病になったりですね、あるいは、苦しいことがあったり落ち込んでしまうようなことがあったならば、信仰なんてどっかに吹っ飛んでしまってですね、そして全然大丈夫だなんて思えなくなってしまう。神様、どうして私にこんな思いをさせるんですか？どうして望みを絶つようなことをなさるんですか？神様、あなた神様でしょ、なぜ私のことを見捨てるんですか？そういうふうに叫ぶわけなんですね。
My God, my God, why have you forsaken me? And on first glance, this sounds like sorry word. But humans or anybody cry out like that, don't we?When we are fine, it is easy to say, God, I believe in you. Or, I'm alright because you are with me. It's easy to say. But when we encounter illness or difficulties or trials or sufferings, even a little bit, our face will be gone and we don't feel like we are okay at all. And we cry out, God,Why do I have to struggle like this? Or why do you take my hope away? Or God, why do you forsake me?
様は実はそんな私たちと一つになりたかったんですね。もしもイエス様がこのように叫ばなかったとするならば、どうでしょうかね。こんな弱い私にはそこまでいかないし、イエス様ご立派だったから十字架の上でも耐えることができたんでしょうけども、弱い私はそんなに信仰を持ってません、とても救われるはずがない、そういうふうに思ってしまうんじゃないですか。神様、なぜ私をお見捨てになったのですかっていう神のこの叫び、それこそが私たちにとっての救いの保証なんです。私たちの弱さ、醜さ、絶望、人類すべての絶望ですよ、それをすべて背負ってくださった、そこは神様の子だ、神の子だから余裕シャクシャクで十字架に上げられたかっていうと、そうじゃない、そんなはずはないと思うんですね。人類のこれほどまでの苦しみ、絶望、憎しみ、罪、これらすべてを引き受けてくださった、背負ってくださったわけですから、歴史上の全ての人間の中で、歴史上の全ての人間の中で最も深い絶望を味わわれたんではないでしょうか。そうじゃなきゃ困ります、
イエス様が闇の底の底を味わってくれたらこそ、その闇の底が復活の希望に変えられるんだ。だからこそ私たちも絶望から救われて希望に変えられるわけなんですね。
The truth is that Jesus wanted to be one with us. If Jesus didn't cry out that way, wouldn't we feel like, well, Jesus is super, so he have a strong faith. That's why he could be okay on the cross. But I'm not that strong. My faith is not that strong, so I cannot be saved. Don't we think that way? Because he is the Son of God, he has no trouble, no struggle, and even being on the cross. I don't think so. Because he showed us all the hatred, all the sins, all the struggles of human beings, all the human beings. I suppose he tasted the deepest despair among all the human beings in the history. It should be that way. Otherwise, we are in a big trouble. Precisely because Jesus tasted the deepest despair and bottom of darkness, and because the bottom of darkness was changed into the hope of resurrection, we can have hope, same hope.
私たちもそれぞれいろんな辛い思いをしたり、あるいは苦しんだりしたわけですけれども、時にはこの闇の底にまで落ちてしまったな、そういう時があるかもしれないんですけれども、ですけれども、ここがもう一番の底だ、闇の底だ、そこまで落ちてみたらですね、実はもっとずっとずっと下にイエス様がおられて、そこで十字架を背負って完璧に絶望してくださってる。イエス様は神の子なんだからそんなことないじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、イエス様ももはや全ての希望が失われた、もう完全におしまいだ、そんな絶望のどん底を経験されたっていうことなんですね。私たちが自分はもうどん底だそう思ったとしても、そのはるか下にイエス様がおられて、そこまでどん底を経験されたんだということなんです。
Each of us also may have struggled and fallen into the bottom of darkness. When we fell to the bottom, we thought it was the bottom, but actually there was Jesus. There was Jesus far down below.Bearing the cross and giving in the complete despair. You may think Jesus is the Son of God and it shouldn't be, but Jesus also lost all of his hope completely. Though you may think that you are at the bottom, there is Jesus at the very bottom, far, far down below. And he experienced such a bottom.
エリレマ裁く旅、この言葉だけどうして言語でそのまま残されているのか、それはですね、イエス様が確かにこう叫ばれたんだ、人間の絶望を引き受けてくださったんだ、そのことを強調するためですね。いつまでも忘れずに、このイエス様の叫びを絶望の根拠として大切にしましょう。そういう思いで言語のままに残してあるわけなんです。
エリエリレマサバクタニ、 Why only this word is not is remained as an original language and not translated? Because it is to emphasize, it is to emphasize that Jesus truly cried out this word and taken all the despairs of the human beingsIt remains as an original language in order for us to remember forever and to place great importance on this Jesus as a base of our hope.
翻訳するのさえも恐れ多い、そんな言葉ですね。イエス様の叫んだ言葉を言語のまま大切にしましょう。そのままに残した一言、神様なぜ私をお見捨てになったのですかというイエス様の絶望の言葉です。私だって最後の最後どん底を経験したんだよ。神様をお世話になります。大丈夫、私にはお前の気持ちがよくわかるよ、そう言ってくださいます。苦しいこと、辛いこと、もう自分ではどうしようもできないようなこと、どんなことがあってもイエス様も同じようにそのことを経験されたんだ。そのイエス様だからこそ私たちの苦しみ分かってくださるし、苦しみの中にある私たちを救うことができるんだ、そういうふうに聖書は言っています。ヘブライの4章15節、この大祭司はイエス様ですね、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。そんな言葉がありますね。あるいはヘブライの5章7節、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。
The word we even hesitate to translate, the word that is treasured as a original language, and this is a word from the cross for you. You experience a burden, so did I, says the Lord.And sufferings and pains and the things we cannot handle. And Jesus explained the same. That is why Jesus can save us who are in the sufferings, because he understands our sufferings. That's what the Bible is telling us, like Hebrews 4:15 and 5:7.
イエス様が私たちと同じようにですね、闇の底の底までちゃんと経験してくださったんだ。そして私たちの闇の底の叫び声を一緒に叫んでくださったんだ。ですからイエス様が私たちを代表するかのようにですね、この叫び声を上げてくださったということに私たちは心から感謝するわけなんですね。なぜならこの叫び声と心を一つにして私たちもこの叫び声を叫ぶことができるわけです。あるいはその叫び声が必ず復活の喜びに変えられるんだ、そういうことを私たちは知るからなんですね。イエス様のこの叫び声は全世界の全ての苦しみ、絶望、それを一致しようとした愛なる神様の叫び声です。イエス様のお姿はちょっとのことでも信仰が吹っ飛んでしまうような私たちのためだったんだ。ですから信仰が吹っ飛んでしまってもう何をしてもダメだ、全てを諦めるようなことがあったとしても、その信仰、その絶望ですね、復活のつながるんだ、そのことを覚えておきたいと思います。だから安心だ、大丈夫だ、そう言えるんではないでしょうか。
Jesus experienced a very bottom of our darkness together with us, and he cried out the darkness of the bottom together with us. That's why we can give thanks to the factThat Jesus cried out this word, representing us on behalf of us, so that we can cry out together with Him. And our cry will be definitely changed into the joy of resurrection with Him.
First Peter 4:12-13.どうぞご一緒に声に出してですね、一緒に宣言しましょう。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びが満ち溢れるためです。 人生のさまざまなことで私たちは痛み苦しむわけですけれども、その私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そして罪を許してくださった。主はそういう私たちを罪から復活の喜びに導くために、ご自身が十字架について苦しみに耐えて、そして復活をしてくださいました。この主の十字架をですね、私たち見ているときに、私たちのこの苦しみ痛み、それもイエス様の十字架と同じ苦しみだったんだということが分かってくるんではないでしょうか。そして今はこんなに辛いけれども苦しいけれども、でもそれは私が復活という命に預かるためなんだ、主イエス様と同じなんだから、そういうことが分かってくるんではないでしょうか。と共に死ぬ者は主と共に復活するんだ、それが私たちの希望、私たちの信仰ではないでしょうか。The truth is, in order to guide us to the joy of resurrection, he died on the cross. He endured the pain and struggle on the cross. As we see this Lord on the cross, maybe we can survive in the sufferings, during the time of sufferings. You may come to understand there is pains and struggles we are enduring now are the same thing Jesus is Jesus on the cross. Those who die with him will be resurrected with him forever. マタイの16章24節から25節まで、これもご一緒に読んでみましょう。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。私は十字架背負いたくないですね。十字架背負いたくないと思います。正直なところそうだと思います。誰がわざわざ苦しむために十字架のもとに行きたいか、誰がわざわざそんな苦しみなんか負おうか、そんな人なんているわけがない、そう思うわけですけれども、イエス様はその全ての苦しみを、十字架の苦しみを復活の喜びに変えてくださったからこそ、私たちは十字架を背負うことができるわけなんです。教会というのは面白いですね。この十字架のもとに人々を集めるわけなんですね。なぜでしょうか。なぜならば十字架の向こうには復活があるからなんですね。闇から死へ、死から復活、命へと導いてくれる、その復活が私たちを待っているからなんです。この十字架にかかっていいんだ、この苦しみを叫んでいいんだ、今はたとえ先が見えなくてもいいんだ、なぜならば復活の来ない十字架はないからなんですね。復活の来ない十字架はない、そして十字架の後に復活が必ずやってくるからなんです。信じよう。なぜならば十字架の向こうには復活が待ってる、十字架の向こうに復活の輝きがある、それを信じる、それがキリスト教の喜びです。
We don't want to shoulder the cross. We don't come to the cross. We don't like to suffer. Nobody wants to. We feel that way. But we are okay on the cross. You'll be okay even though you don't see what's comingThere is no cross because there is no cross without resurrection. After the cross, the resurrection is coming without fail. Just to believe that there is a shining resurrection beyond the cross, this is the very joy of Christianity, isn't it?
私たち、来週、イースターで、ウリザーの墓地に行って、
墓地で礼拝を捧げるわけですね。墓地で礼拝する人たちいるって驚きじゃないですか。墓地でなぜ歌うかって賛美して礼拝するんでしょうかね。私たちね、復活が待っているからですね。死で終わりではなく復活があるんだ。それがあるから私たち墓地でも礼拝することができるんではないでしょうか。この1週間どうぞ十字架を見つめてみてください。この受難の週、十字架を見つめてください。なぜならばその向こうに復活の輝きが待っているからです。いろんなことで辛い思い、苦しい思いをされている方は、特にですね、この十字架の主の十字架の姿と自分の姿を重ね合わせてですね、そして復活を歩みながら進んでいかれたらいいのではないかと思います。真実はイエス様はもうすでに死に打ち勝った、復活されたということです。私たちの教会が、誠のイースターですね、復活祭を迎えることができるように、十字架に向かってですね、ご一緒に出発していきたいと思います。来週の午後は、そのことを覚えて、ウリズラの、墓地でですね、メモリアルデーを行いたいと思います。そうやって1週間を過ごして復活の喜びを共に迎えたいなというふうに思います。The final word、let us gaze at the cross this week because we can walk together to the cross because the resurrection is waiting for us. So we are having a memorial day at UriZuraNext Sunday afternoon. So let us gaze at the cross this week and the beyond the cross, that's resurrection. And the true Easter next Sunday. ありがとうございました。